本日は賛美歌を受付にございますこのしおりを使いますので、この賛美歌詞をお持ちでない方は受付でいただいてください。ただいまより礼拝を始めます。主に着せよ、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。賛美歌、この花のように、一番最初のページ115番です。みんな立ってください。 礼拝に来た一人一人の賛美と祈りを聞いてください。命の言葉と聖霊を豊かにお与えください。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。主の祈りをご一緒にいたします。主の祈りは修法式次第の横かプロジェクターをご覧ください。それでは一緒に主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなるまで。アーメン。聖書を読みます。聖書は賛美歌の、お座りください。座ってください。賛美歌の中ほどに書いてあります。マルコによる福音書12章41節から44節です。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚すなわち1ガドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。今日は教会学校の先生の渡辺圭一郎新学生にお話をしていただきます。
はい、皆さんおはようございます。今日は、花の日です。花の日っていうのはこの教会でも他の教会でも子供の子と大人の人が一緒に礼拝をする日です、ね、でじゃあなんで今日花の日というのかな、ね、なんで言うのかな、大した、ね、意味はないかもしれないですけども、6月っていうのはね一番花が多い季節らしいです。だから今日お花の日、ね、じゃあなんでお花が、ね、その神様のことと関係しているのか、実はこの今の僕たち、例えば、ね、こうして君たち一人一人ね、っていうね、それだけじゃなくて外を見たら木も生えてるしお花も生えてるし、ね、鳥も飛んでます。それは全部神様が作ってくださったもの、ね、だから今日はお花を通して神様が作ってくださったものに感謝しよう、ね、神様ありがとう、ね、僕たちのためにこんな綺麗な花いっぱいあるね、いっぱい作ってくれてありがとうということを、ね、感謝する日です。わかった、わかった、ね、じゃあ、ね、今日聖書のお話に入る前にせっかくお花の日ですから神様にお花ありがとうということをちょっとみんなでありがとうって一言、ね、おはようの代わりに言ってみましょう。いきますよ。じゃあ一斉どうでありがとう、ね、じゃあ多分神様は喜んでですね、僕たちにきっとお花を 待って、ちょっと待って。きっとお花をね、送ってくれるんですけどね。あのね、これね、ひろし。はい、多分ね、先生のケンジング前にね、多分ね、漫画のケンジングでしょ。これはね、増加じゃなくて、本間が派だよね。あのね、こう、生っていうのはね、いい意味と悪い意味、両方あるね、これ。はい、これ、何のお花ですか、皆さん。え、知ってる？はい、ひまわりやね。これは神様が作ってくれた素晴らしい贈り物一つ。ひまわり、どうか手に取ってね。ちょっと見てください。はい、ちょっと、ごめんね。じゃあ、もう一個。ちょっと声が足りなかった。届きにくかったよな。じゃあもう一個、神様お願いします。次は何の花が来るかな。何の花が来るかな。お、また今度はちゃんと来るかな。おっと、来る、成功成功。はい、これは何の花だろう。知らん。
ね、
バラ。
知らん。
お花。
お花。
はい。
お花。お花。
だからいいな。何でしょう。赤の木に。ね。そう、カーネーションです。これはカーネーション。ちょっと見てみて。匂いもありますよ、本当の花は。ね。ね。じゃあうまくいったところで、もう一個行こうかな。ね、もう一個、もう一個来ますよ。これ神様が今、おお、ゆっくりだね。えい、はいと、はい、これは何の花でしょうか。これ昨日ね、僕川の土手で摘んできました。
あ、土手で見たことある。
見たことあるね。これよく咲いてます、川の土手に行ったらね。夢昔、夢昔、姫昔、よもい、
よもぎ、
よもぎ、姫昔、よもぎ、よもぎだそうです。僕知らないんですけど、これよく咲いてる。名前知らないね。姫昔、よもぎっていうらしいです。はい、油もついてる。それは木のほとんどやからな。すごい。はい、ちょっとね、ちょっと待ってね。はい、
あ、次は何が来るの。
あ、
次は何が来るの。
一応しっかり、はい、はい、もうネタはなくなりました。あの、はい、じゃあ今日はね、はい、聖書の話でしたね。聖書の話に行く前に、今日君たちはこのお花を持ってどこに行きますか。そう、消防署とサンタマリアに行くな。今日子供たちはこれが終わった後にお花を持って消防署とサンタマリアに行きます、ね、でサンタマリアには、おじいさんとおばあさんが住んでます ね。で消防署には例えば事故とか火事があった時にいつでも駆けつけてくれる、ね、お兄さんやお姉さんがいらっしゃいます、ね、じゃあ聞きます。どうして今日お花を持ってサンタマリアと、ね、おじいさんおばあさんのところと消防署に行くんでしょうか。どうして行くんだろう。じゃあ ね、今日最初に言いました。今日はありがとうっていう気持ちをね、伝える日です。消防署の人、いつも、ね、すぐに目の前で会うことはなかなかないけども、そしたらな、消防署の人は、火事があった時とかね、僕たちの、ね、健康とか、あるいは怪我から守るために一生懸命、いざという時、働いてくれます。ね、今日は、その消防署の人に、ね、ありがとうっていうことを伝えに行きましょう。おじいさんとおばあさん、ね、これね、おじいさんとおばあさんがいなかったら君らは生まれてなかったね。お母さん生まれてなかった、ね、遠くなっちゃうけどね。おじいさんお母さんはね、僕たちがこうしてね、一生懸命あの 元気でいられるようにやってくれ、あの頑張ってくれます、ね、お母さんお父さんを一生懸命育ててくれます、ね、で多分おじいちゃんおばあちゃん君らにおる、おるかな、おばあちゃんおるかな、おじいちゃんおばあちゃん優しいよ ね、 ね、いつも優しくしてくれます。今日は、ね、ちょっと怖いおじいちゃんおるかもしれないけど優しくしてくれます。そのおじいちゃんおばあちゃんに今日はありがとうって言うんです、ね、はい、じゃあこのことをね、考えながら今日の聖書のお話を聞いていきましょう、ね、はい、今日の聖書のお話でだいぶ昔の話です。イエス様が生きてた時の話です、ね、イエス様が献金カゴの前に献金、まあ賽銭箱って書いてたね、賽銭箱の前、これ賽銭箱です、賽銭箱は献金カゴね、みんなこれ毎週入れるこのカゴの前にイエス様が座ってました。すると、えらいお金持ちの人が、ね、西岡先生に似たえらいお金持ちの人がやってきました。えらいお金持ちの人がやってきて、申し訳ないけども、500円玉を献金していきました。お金持ちの人だから、全然問題ない、ね、全然苦しくないのを、献金してくださいました、ねね、で周りの人は思いました。すごいな、この人お金持っちゃうな、500円も献金しはった、すごいなって言ったで、そう思ってたらもっともっと大金持ちの鍵山先生にいたお金持ちの人がやってきました。そしてイエス様が見てる前ですごい大金やな。いくらですかそれ。
いっぱい
、もう本当いっぱい出ていきました。ね、こんだけね、1、10、100、1000万、10万、100万円出ていきました、ね。すごいな。それを見た人もっとびっくりした。これ僕のお小遣い10年分ぐらいだ。すごいな。お金持ちの人すごいな。って思ってたんね。で周りの人がびっくりしてる中で、ね、すごく、ね、貧しい女の人がやってきました。ちょっと小出先生に似てるよすいませんけどね、貧しい人がね、この女の人はね、すごく不幸って言ったらね、ちょっとかわいそうっていうのはね、結婚した相手の男の人が、ね、病気かなんかで死んじゃったんだよ、ね、ですからお金がね、一日一生懸命働いても20円ぐらい、この1カドランスっていうのは毎回20円ぐらいです、ね、20円ぐらいしかもらえない。でもこの女性は今まで今日働いた1日分の給料の20円すべてをここに入れました。ありますか。1円しかありませんでした。でもその1円を入れました。ありがとうございます。はい、じゃあここで問題です。一番多くのものを入れた人は誰ですか。
はい、
はい、
は
い、カバ影山先生が入れたと思う人ちょっと手挙げて。あ、一番多く入れた人、はい、はい、よろしいよ。じゃあ次、西岡先生が、いや、500円一番多く入れたと思う人手挙げて。あ、一人、勇気がある、二人。最後、丸岡先生が一番多く入れたと思う人手挙げて。はい、いない、ゼロ。そうやね、そうです。一番多く入れたのは、これは影山先生。あ、困るやん。ね、だからみんなすごいなと思ったけど、ところがそれを見ていたイエス様は感心して言いました、ねね、一番最後に入れた丸岡先生、ね、まあ、丸岡先生に似た、ね、女の人、1円しか入れなかった女の人が一番多く入れたって言ったんです、ね、一番多く入れた、なんでやろ、不思議やな。そう、そこにおった人たちも、ね、また見ていた人も、イエス様、なんで 一番多く入れた人じゃないやんって言うから。だからイエス様はね、こう言ったらいいよ。他の人はいっぱいお金がある、ね。いっぱいお金があるうちの一部を入れました。ね、いっぱい100万円、いっぱい1000万円、わかんないけど、いっぱいある中で一部だけしか入れませんでした。確かにお金は多いけど、まだまだいっぱいお金持っています。ところが、最後に来た女の人は、すべてのお金、今日一日稼いだすべてのお金を神様のために入れました。イエス様は、お金が多いとか少ないとかじゃなくて、神様に捧げたいなっていう、その気持ちを一番嬉しいと思うんだ。イエス様はそうおっしゃったんです。いい？今日、君たちは後でサンタマリアに行きます。その時に、一番多くのお金を入れたりとか、一番多くお花をあげたりするのが、本当に神様に喜ばれることでしょう。違います。イエス様が言います。一番大切なのは、たった一本の花でもいいから、そこに本当にありがとうっていう気持ちを込めること。これが最高のプレゼントなんだよ。イエス様はそうおっしゃってます。今日、後で行く消防署でも、サンタマリアでも、どうか普通にこう、はい、渡すんじゃなくて、ありがとうっていう気持ちを込めて、渡してください、ね。で、これから、君たちね、ちょっとしたことでもいいから、何でも、ありがとうっていう、そういう気持ち、神様ありがとうっていう気持ちを大事に大事にしていってください。それでは一言お祈りいたします。天におられる神様、今日は大人の人と子供とで、そうして一緒に花の日の礼拝を送れますことを感謝いたします。神様は私たちに本当に多くのプレゼントをくれました。食べる美味しいご飯もそうですし、可愛い服も、そして小さなお花も神様から与えられた、神様からもらった本当に素晴らしいプレゼントです。神様、ありがとうございます。これからどうかサンタマリアに行きますけれども、そこにいるおじいさんおばあさんの健康をあなたが守ってください。また消防署で働いている人たちの安全をあなたが守ってください。今日来れなかったお友達の上にも、どうか神様あなたが一緒にいてください。このお祈りを尊いイエス様のお名前を通して神様の御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美歌
2
ページ目26番「小さな籠に立って一緒に歌いましょう」。 さんだけ献金を捧げます。
それでは皆さんで、賛美歌、君が好きだってを歌います。え、あ、ごめんなさい、今すいません。
La 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 la
こえてくる。
お座りください。しばらく黙想の後、黙会祈祷を捧げます。全能の作り主なる神様、新しい週の初めに愛する兄弟姉妹と共に、また教会学校の子どもたちと共に礼拝を捧げることができ、皆を賛美します。すぐる日々に見えるものだけにとらわれる、霊的なものをおろそかにすることなったことをお許しください。真に大切なものは金銭や家や肉体の健康や安楽な生活でもなく、優しさと人を助けること、あなたへの汚れない愛であることを常に覚えさせてください。仕事の中で、学びの中で、家庭の中で日々決断を迫られておりますが、どうか御心にかなった選択をする勇気をお与えください。礼拝後、子どもたちは老人ホームなどへお花を持っていきます。神様からいただいた優しさや感謝の気持ちを皆さんに運ぶことができるようにしてください。その道のりをお守りください。あなたの御翼の陰に常に守られ、体とともに心も成長していかせてください。ただいま国際里親運動に参加しています。外国の貧しい子ども3人を援助しています。良い教育が受けられ、食べ物が食べられ、御心にかなった人と成長するようにお守りください。今日高齢のため礼拝に出席できない友がいます。どうかその場にあって主の慰め満たされ、希望を持つことができるようにお守りください。 病のため苦しんでいる友がいます。一日も早く癒され、また共に見舞いに集うことができるようにしてください。その方を看病する家族をお守りください。この感謝と願い、集い来たりました一人一人の祈りに合わせ、主イエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
賛美歌310番。していただきます。創世記2章の15節から23節。その後遠藤雄二牧師に説教をいただきます。
主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。 主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼に会う助けるものを作ろう。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶかを見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に会う助けるものは見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされ、人が眠り込むとあばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると、人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女、医者と呼ぼう。まさに男、異種から取られたものだから。
少し前が寂しくなりましたが、子供たちと一緒に礼拝するときに、いつもそのための祈りということを考えさせられます。ちょうど、教会学校の子どもたちと一緒に礼拝をして、誕生日が、あるときに必ず歌う、歌があります。その歌の歌詞には、生まれる前から神様に守られてきた友達の誕生日です、おめでとうという、本当に短い、歌です。しかしそこには神様が私たちが生まれる前から守っていてくださった、その誕生の時を覚えて、そしてまた私たちが子供と一緒に礼拝をするときに覚えたいのは、自分もまた生まれる前から祈られて、そして育まれてきた、そのことを考えたいと思うのです。そして私の自分自身の子育ての最初を振り返ってみると、まず最初にしたことは、名前をつけることでした。これは、時代が変わると随分違ってくるとは思うんですが、最近はだいたい出産の前の検査で男の子かどうかということがある程度分かってきます。そうすると、うちの家族では、どちらか知りたいかと言われたときに、知りたいということで、その性別が男の子と分かっていましたので、生まれる前から名前を呼んでいました。その頃はとにかく名前を呼ぶと、そしてお腹の中に名前を呼びかけることで子供とその頃からつながっていたい、そう思っていたのかもしれません。今になって考えてみると、元気に育ってほしい、その子の名前を生まれる前から呼んでしっかりと育ってきてほしい、そういう祈りが込められていた、そんなふうに思うのです。聖書の中にも名前を呼ぶ、人間が最初に、もちろん神話だというふうに考えられています。しかし人間に託された一番最初の仕事、そのうちの一つが名前をつけるということでした。神様が備えられた野の獣、空の鳥、そしてまた皆さんの前にあるお花、この名前をつけるという仕事を神様は人間に与えられた。旧約聖書を読んでいるといろんな名前が出てきますが、ほぼすべての名前に意味があります。例えば有名なカインとアベル。カインはウルとかですね、作り出すという意味があります。またアベルの方は空気とか無という意味があります。私たち一人一人の名前にも意味があるように、聖書の中に出てくる一人一人の名前にいろんな意味があります。そしてその意味を込めた名前を呼ぶ、それはユダヤの人たちがとても大切にしてきたことです。今エルサレムにある、第二次世界大戦の時にナチスの犠牲者になった人たちの記念館でも、やはり、旧約聖書の中から、手と名を刻むという言葉がありますが、その名をそのまま取って その亡くなられた方の名前を、しっかり一人一人こう刻んでいく。名前を呼ぶこと、そしてその名前を刻むこと、これが、ユダヤの民族にとってとても大切なことだと、言われています。そして名前はただ名前、その人の、玄関にある表札、そういうものだけではなくて、その人の内面とか、その人の心の場所、その人自身を、指す、そういう意味合いをユダヤの人たちは、持ってきたようです。ですから私たちが、主の祈りをするときに、皆を崇めさせたまえ、そして最後に、イエス・キリストの皆によってという名前というのが出てきます。そこにはただ名前をつける、そういう軽い意味ではなくて、その私たち全存在がその名前に込められている、そういう意味合いが、ユダヤの人たちの、が、まあ、こうどんどんどんどんこう歴史を持ってつなげてきた、ことです。しかし同時にその大切な名前をつけて、その、名前を呼ぶということは、一歩間違うと大変な、結果を、呼ぶことになります。例えば動物に、アホウドリという、名前があります。どうして、まあ、ひどい命名とかアホウという名前で呼ばれているとどうしてか、子供たちがもっといれば聞いてるんですが、どうしてアホウドリと呼ばれたのか、これはその鳥自身がアホなのではありません。そのアホドリという鳥は、きれいな毛皮、まあ、たくさん、その素晴らしい毛皮を持っていた。そしてある、商売人が、たくさんアホドリのいた、島に行って、そして、アホドリをこう呼び寄せるわけです。その鳥は、悲しいかな、とっても人間によく懐く、人間が、悪意を持ってですね、こう呼んでいるのに、素直に人間のすぐそばまで行ってしまう。そこで、強欲を張った、商人はアホウドリが目の前に来たところで、木や石を持って鳥をこう打ち殺していきました。その、殺した鳥の羽を売るとものすごい高価で、売れた。ですからその商人は一代でものすごく豪勢な、財産を成します。そして殺されると分かっているのに、アホだなとやってくる、そういう意味合いが込められていたのかもしれません。しかしアホなのはむしろ人間、その、人間に寄ってくるその鳥をですね、とにかく、自分の欲の限り取り尽くした、その人間自身の、方が、まあ、アホなんじゃないか、そういう批判があります。ですから私はその名前をどういうふうにつけるのか、そのことによって私たちは、たくさん、まあ、人を傷つけたり、してきました。最近の新聞やテレビには、勝ち組負け組という、言葉がたくさん出てきます。女性に対して、まあ、子供を産むことができるできない、そういうことの二つに人を分けてしまう、勝った負けた、そういう呼び方をします。しかし物事はそんなに簡単に勝つとか負ける、そういうふうにはできない。ここに名前をつけてしまうと自分は勝っている方にいるとか負けている方、そういうなんていうか安易な名前がついたということで安心してしまう、そういうことが今もあるようです。かつて病に対しても名前が付けられていた頃がありました。ずいぶん前ですが、明治の時代の頃にはコレラという病にかかった、その人たちには家の前にですね、こう張り紙を貼ったそうです。この家の者はコレラのに罹患した、コレラにかかっている、そのことを、こう家の前にこう張り紙を、こう貼った。そしてその家に近づいてはいけないとか、その家に行くと危ない、そういう名前をこうつけてしまうわけです。同じようなことがハンセン病やさまざまな病に、その名前をつけることでその人自身全存在をこう否定するような歴史がありました。 そのことを詩人の石垣凛という人が見事に詩に託していると思うので少し紹介したいと思います。表札という詩です。表札というのは家の前にかけられた名前をかける、そういう表札という詩ですが、聞いてください。自分の住むところには自分で表札を出すに限る。自分の寝泊まりする場所に他人がかけてくれる表札はいつもろくなことはない。病院へ入院したら病室の名札には石垣凛様と様がついた。旅館に泊まっても部屋の外に名前は出ないが、やがて焼き場の釜に入ると閉じた扉の上に石垣凛殿と札が下るだろう。その時私が拒めるか。様も殿もついてはいけない。自分の住むところには自分の手で表札をかけるに限る。精神のありどころも旗から表札をかけられてはならない。石垣凛、それでよい。石垣凛という詩人が表札、自分の名前を表す表札ということで詩を書いています。そこには例えば病院に入院したとき、そこには石垣凛様、また焼き場の釜、これは死んだ後に体が焼かれる時のそこの焼き場のところに石垣凛殿というのが、そういう札が下がると。しかし自分のその名前、自分の精神のありどころである本当に大切な名前は人から付けられたものではいけないんだと。自分自身が自分の名前に対する責任を負って自分の名前の表札をかけるべきである。これは私たちがすぐに人を呼んでしまう、先ほどの勝ち組とか負け組とかそういった呼び名で呼ぶのではなくて、本当に自分がその人を分かって名前を呼んでいるんだろうか、また逆に自分自身はどういう名前で自分を呼んでいるのか、そこには社会のいろんな人たちがつけた自分に対するレッテルを貼った名前であるのか、それとも自分自身の名、それは神様からいただいた命につけられた大切な一つの名前なのか。子供たちのことを祈るとき、そしてまた私たちが名前を覚えるとき、どうか周りの人に左右されるのではなくて自分でつけた名前、また神様から与えられたその命を代表する名前、そのことをしっかりと覚えて祈りたい。子供のこれからの将来を考えて、今日来ている一人一人の名前をぜひ覚えてほしいんです。その子の名前を知って、またその子の名前がそのまま尊重されてしっかりと育つように、子供たち、学生、そういったもので呼ばれるのではなくて、しっかりとした名前を少なくとも私たちは知っていたい。そしてその子の本当の成長のために名前を覚え祈りたい。また私たち自身も神様から与えられたその名前をしっかりと神様に呼んでもらって、これから祈りつつ歩みたいのです。お祈りをします。神様、今日は子供たちと共に礼拝を守り、またあなたによって与えられた命、それを代表する名前について少し考える時を持ちました。どうかあなたが一人一人を選んでその命を与えられ、またその親を用いて名前をくださいました。どうか私たちがそれぞれ自らの名前に誇りを持ち、また隣人の名前をしっかりと心を込めて呼び祈り合うことができますように、特に教会学校に集っている子どもたち、どうかその未来のために私たちがその名を覚え、またその顔を知り、 祈りつつ歩んでいくことができますように導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌の333番、献金を捧げます。献金はこの礼拝を感謝してお心に沿ってお捧げください。
Thank you. 神様、御言葉をありがとうございました。今日一緒に礼拝を守っております、かわいらしい子どもさんたちと、そして私たちを神様が共にいらしてくださいまして、支え励ましてくださっていますことを心から感謝いたします。今捧げましたものをどうぞ神様のためのご用のために用いられますように、主イエスキリストの御名によって感謝して御前にお祈りいたします。
アーメン。
牧会報告の前に恒例のグリーティングをいたします。前後左右の方とご挨拶ください。牧会報告をいたします。あの週報の一番式次第の上がちょっと間違えまして、2005年度主題主と隣人を愛するですので、ちょっと訂正お願いします。本日の集会は教会学校の生徒による花の日の訪問、北消防署とサンタマリア、その後教会学校教師会がございます。今週の集会は聖書講座、15日水曜日10時半から晩祷会、同日午後7時半からひまわりグループ、街道清掃は17日金曜日、婦人会の方々よろしくお願いします。遠藤牧師の予定は16日木曜日午後面会日です。19日日曜日は高槻日吉大教会の説教奉仕でいらっしゃいますので、ゲストとしてこちらには平松ジョージ牧師がおいでになります。来週はの説教はそのようになりまして、その礼拝後にコーヒーアワーがありまして、どうぞ平松牧師とご歓談ください。それからその後壮年会の礼拝、婦人会礼拝、それからハンドベルの練習、婦人会の後、それから青年会のソフトボール交流会、これは1時45分教会集合で出かけるそうです。その後はお読みください。報告の一番下のところ、定例役員会の報告ですが、一泊三番一泊収容会のテーマ、主と隣人を愛する出会いという題になりました。の今日ボックスに皆様にアンケートを取るように用紙が入っていると思いますので、よろしくご協力お願いします。それから役員会の報告4番、10月9日午後30周年記念の講演に遠藤純子氏、遠藤周作氏のご夫人です。氏の字をちょっと入れてください。お迎えしますので、この日は皆様どうぞ今から開けておいてください。10月9日の日曜日の午後です。裏のページに参りまして、個人消息のところ、中野圭一牧師が5月末に米国の大学院をご卒業されました。で、7月10日に当教会30周年行事として説教を担当くださいます。皆様その後愛参会をいたしますので、覚えてご出席ください。その下、お知らせの2つ目、国際精神里親運動を覚えて、ご講演ご協力よろしくお願いいたします。あと詳しいことはどうぞお読みください。それからその下の30周年記念誌の原稿をどうぞ6月26日が締め切りですので、これに遅れないようによろしくお願いします。なお30周年記念の写真が出来上がりましたので、 渡辺新学生のところまで申し込んだ方は取りにいらしてください。またその下、公然者による大国ワークキャンプが計画されていますので、このご支援のほどよろしくお願いします。それからペンテコステの夏季献金もよろしくお願いします。すいません。
すいません、新しく来られた方がいらっしゃいましたので、申し訳ありませんが立って、皆さんにお顔を見せていただきたいと思います。平田純子さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。
それでは唱詠を歌いまして、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しきの交わりが、ここに集うた回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
助けてください。